本日8月の23日月曜日、時刻は11時を少し回ったところです。タイムマシン部生放送開始でございます。あのね、まあいきなりこんな話をするのもどうかとは思うんだけど、ちょっと今日あんまりね、大きい声とか高い声とかが出せないの。しかもちょっと滑舌が悪いかもしれない。さあなぜかっていうと、僕の口の中にちょっと悪いやつがいましてね、まあ僕のそのなんていうの、皮膚のこの1ミリ内側にもう一人俺がいるような感覚ですよ。そいつが口から出てきそうな感じですよ。歯が痛いんだよね。これ話すとちょっと僕は長くなるんですがね、親知らず、皆さんご存知ですが、親知らずっていうものがあるんですよ。まあこれはどういうものかと言いますとね、歯茎だった、本来歯茎だけだった肉だけだったところから、めきょめきょめきょブリブリブリってこう、まあほら生えてくるはずじゃない歯が生えてくることを言うんですけど、これいろんな説があるんです。なんで親知らずっていうかっていろんな説があるんですが、一個にはね、まあこれ有名な本なんですが、生えてくる頃にはもう親元を離れてるから親知らずって言うんです。でもう一個は、この乳歯を親としてね、乳歯が抜けてからまた永久歯が生えてくるじゃない、歯っていうのは。でもこの親知らずって歯は違うんですよ。乳歯が存在しないんです。そのまんま永久歯でボコッと生えてくるから親知らずっていう、まあ二つの説があるんですけど、僕は二つ後ろの方をね、支持したいの。今ね、このね、傷んでる親知らずは、実は抜いてある親知らずなんです。みんな歯って顔するでしょ。かれこれもう2年ぐらい前になるかな、もうその歯が痛いな、歯が痛いなって口を開けてみたら、本来は歯が生えてないところに歯が生えてるわけなんで、ああ、まずいな、これ親知らずかと思って、まあその当時歯医者さんいて抜いたわけですよ。で、抜いても1週間ぐらい痛みが取れなくて、もうその薬飲んだりなんだかんだして、すごい大変だったって記憶あるんですけど、それからまた少し経った後に、ああ、痛えな、歯痛えな、と。ああ、親知らずまた反対側に生えてきたんだ、まずいなと思って口開けて見てみたら、これがホラーで、抜いたところが痛いわけよ。もうそこには親知らずがいないはずのところに、痛みがあるわけね。で、それ以来、なんかこう体が疲れたりとかさ、なんかちょっと具合が悪かったりすると、そこが痛くなる。で、俺はそれは、てっきり、なんつうの、他の歯が悪さをしていたりとか、なんか違う理由が、なんかしらあるんだろうと思って今日まで生きてきたんだけど、今日またその朝から、まあ、昨日の夜ぐらいかな、その本来、もういないはずの、親知らずすらいない、もう誰もいない土地ですよ。すべて崩壊した土地の歯茎の部分がまた痛み出して、何なんだろうと思って、痛いなと思ってたら、これがツイッターで教えてくれたのが、抜いた時に細かい歯の破片が残ったまんまだと痛くなることがあるんです。つまりその親知らず、親を知らないあいつが最後に残してったものだよ。この子だけはね、この子だけは私と同じ人生を歩ませたくなかった。私は生まれて親の顔を知らずに育ったと、うん、他の歯とは私は違う運命だった。他の歯はみんな乳歯という親がいたけど、私は親を知らずに永久歯として生まれて、今まさに抜かれようとしていると、このペンチでメキメキと抜かれようとしてる。だからピッコロ大魔王の最後みたいなもんだよね。私は完全にこのまま抜かれる。でも何かこうこの世に残したい、ああこう残したいな、残したいんだけど、私と同じように親知らずとしてこの子を残すことになるのかみたいに、細かい歯の破片が残ってるんじゃないんですか、それ。なんかね、本当にあるんだって。その時ね、抜けきってない時は、歯の中、歯茎の中で細かい破片が残って、それが痛むことがあるんですって。それを聞いたらなんか余計痛くなってくる、この。で、朝からそのいろんな薬を飲んでるんだけど、どうにもこうにも効かなくて、今ね、口があんま開かないんですよ。ちょっと腫れちゃって、腫れ止めとかいろいろ飲んでるんですけど、あまり口が開かないのでね、ちょっと今日はあんまり、いろんな声が出ないんですが、いけなし言い訳で申し訳ないんですが、そんな状況なんでございますけど、今週は喋ることがいっぱいあるんですよ。うん、いろんなことが今週ありましたよ。まず一個は F1 ドライバーの小林カムイ選手がタイマー新聞のゲストに来てくださった話とか、あとはもうついさっきのことのような気がしますがね、タイマー新聞主催でバーベキューを開いた話など、もう盛りだくさんなんですが、まず先週の続きをしなきゃいけねえっていう。それを全部置いといて、じゃあまずそのお前最初の親知らずの話置いとけよって話やん。 大して面白くもなんねん、親知らずの話置いとけよって話なんだけど、先週の話をねしなきゃいけないんだよ。先週何の話をしていたかっていうと、まあ先週私は浅草に久しぶりに行ったって話ですね。もうあの数年ぶりに、休日に浅草を遊びに行った、浅草に遊びに行ったという話をしたんですよね。まあ浅草だから、まあ雷門見たり浅草寺見たりするのもいいんだけど、仲見世とかいろんなとこ行くのもいいんだけど、なんかいまいちだなと。そんな観光名所見たって、まあなんかね、今更新しい発見とかないからな、参ったなこれと思って、僕の友達に浅草生まれ浅草育ちのチャキチャキの、もう歩くたんびにチャキチャキチャキチャキ湧きないだから音が鳴る友達がいると。江戸っ子ってみんなそうなんでしょ、歩くたんびにチャキチャキチャキチャキ鳴るあの江戸っ子の友達、一平ちゃんってやつがいるから、その一平ちゃんって子に電話をかけて、なあ一平よと、江戸っ子から見て浅草に来たら絶対ここに行かなきゃいけない、今浅草と言ったらまさしくここですよというところを俺に教えてくれって電話したら、一平ちゃんがここぞ浅草ってところ、それは雷門とか浅草寺じゃダメ、いやだからそういう観光名所じゃなくてさ、なんか、まあ、知る人ぞ知るみたいなとこ教えてくれよって言ったら、一平ちゃんが教えてくれたのが、それならね、白井さんにぴったりのところがある、まさしくこれはもう白井さんに行くためにあるような場所がある、それが今戸神社、今戸神社っていうとこはもうまさしく白井さんのためにあるようなとこだから、ぜひ行ってくれという話を先週したんだよね。そこまでで今戸神社がどういうところかっていう話をまだしてないから、バーベキューと亀井選手の話をとりあえずまず置いといて、今戸神社の話をするってマジでーって今みんな思ってるかもしれないけど、この話をしない限り始まんないから、今週はこのまあ今戸神社に行こうって話になったわけでございますよ。で、一平ちゃんが言うには、その浅草寺からまあ近いと、浅草の駅からまあまあ近いからね、まあ歩くとちょっとかかるけど、でもなんかまあ電車とか乗る必要もないし、歩いて行けちゃうよみたいなことを言われたわけだ。でさ、雷門の周りにはあれがあるんだね、あの人力車、浅草観光名物っていうのかな、あの人力車に乗ってこう浅草をぐるぐるぐるぐる回るんだけど、でもね、まあ結構いろんな方々乗ってるんだよ、その家族連れとかカップルで。どうなのよ、男一人で人力車っていうのは。そのまあガチムチ系のガチガチのムチムチ系のお兄さんとね、二人っきりで人力車乗るのもなって。逆にだから俺がさ引いてさ、後ろに綺麗なお姉さんが乗ってさ、ムチ的なもので叩いてくれる人力車なら頑張れるよ。あ、ちょっと今誇張表現した、俺ムチで叩かれんのそんなに。後ろに綺麗なお姉さんが乗って時々褒めてくれるんだったら、あの歩くよりささっと行けるけど、なんか男一人で人力車乗るのも嫌だなと思って、しかもまあまあまあまあ値段もあるじゃない、だからやめて、まあ歩いて普通に行こうと思って、でおまわりさんのさ交番行ったらさ、まあ道を教えてくれるわけだよ。でなんか、ああ今戸神社だったら近いですよ、で道も簡単ですからね、まあ一応あのバスなんか出てますけど、まあちょっとバスの本数もなかなかね、あ多い方じゃないから、まあお兄さん若いんだし歩いて行っちゃった方がいいですよみたいなこと言ってくれて、で道を教えてくれるわけで、道は本当単純なんですよってこう地図を開いて、まずですね、この前目の前の大きい通りをまっすぐ歩いてきまして、で何番目の道をなんかすれば入れますみたいな、この俺の悪い癖でさ、俺の悪い癖でさ、その時しか記憶できねえんだよな。おまわりさんは何番目かの、まっすぐ行って何番目かの道を何かするっていうことをおまわりさんが言ってくれたのよ。で俺はなんとなく覚えてて、とにかくまっすぐ行けばいい、まっすぐ行けば必ず出てくるってことしか覚えてなかったの。で今戸神社を目指して、そう浅草寺の前の交番から歩き出すわけだ。でさ、まっすぐテクテクテクテク歩いて、で浅草寺の周り、まあ、雷門のあたりってのは本当にね賑やかなんで、浅草もう僕が行ったのがその先週ですから、ちょうどお盆の真っ最中ですからね、まあ、あの観光客やら外国人の観光客とかね、いろんな方々がまあ賑わってるんだけど、ちょっと離れてくとね、やっぱりだんだん人が少なくなってくる。歩けば歩くほどどんどんどんどんこう人がいなくなってさ、なんていうのかな、オフィス街じゃねえな、事務所街って感じ。あのなんていうの、オフィス街って言うとすげえでっかいビルがいっぱいあるようなイメージじゃん、じゃなくてね、なんかね3階建てぐらいのビルがずっと、 2,3 階建てぐらいのビルがずっと続いて、しかも全部シャッターが閉まってる感じ、わかる？問屋街の全部閉まっちゃった感じ。なぜかっていうと、ほらお盆だからどこも営業してないんだよ。シャッターが閉まったビルがずっと続く で通行人が全くいない道に入ってくのね、あれ多分浅草通りっていうのかな、そのとこずっと歩いてくとそんな道に入ってくわけ。ついさっきまでワイワイガヤガヤで歩くのにもこう人をぶつかってさ、すいませんすいませんって行かなきゃいけなかったような、もう子供とかおじいちゃんとかいろんな人間どもでわんさかわんさかしていた道から急に全く人のいない道に入ってくわけ。でそこをずっとまっすぐ歩いて、まっすぐ行ってなんかの道をどうにかするんだみたいな。俺の中でね、浅草なんだからそこら中に地図あんだろうと思ってたわけよ。したらなかなかないのね。で歩いても歩いても出てこなくて、でだんだんそのもう事務所街もどんどんどんどんなんか暗い雰囲気になってくるとか、人も歩いてないし、シャッターの閉まったビルがずっと続くと、だんだん怖くなってくるわけよ。これ迷子になるんじゃないか。で、結局さ、なんか、おまわりさんの話だと20分ぐらいで歩いたら着くってのに、1時間近く、そのあたりをぐるぐるぐるぐるして、何個かの道をなんか、5番目のマンホールを降りて、まっすぐ進んで、ちょっと右のホラー穴入るとドワーフの村がありますから、そこのドワーフの願い事を叶えれば、今戸神社が地上に出現しますので、一度浅草寺の方に戻っていただいて、そのことを住職さんに話せば鍵をもらえますんで、それで今戸神社に入れますよとか、そんな内容だった気がするなみたいな、うるうるうるうるして1時間ぐらい経ってようやく今戸神社に着いたのよ。で今戸神社が一平ちゃんの話だと行列ができてると。正直言いますけどすごいですよと。神社なのに行列なんですよと。しかも若い子たちにすごい人気なんです。だから白井さんにぜひぜひ行ってほしいんですみたいなことを言ってくれていたわけ。で今戸神社にこう着くわな。で着くとでっかいなんていうの、まあ鳥居みたいなものがあって、こう両脇にようこそ今戸神社へみたいな、あの標識みたいのが出てるわけで、まあそこは何で有名かというと、沖田総司終焉の地、あの新選組の超かっこいい人ですよ。すいません新選組そんなたとえね詳しくないからもうこれ以上何も言えない。あの月がすげえ人ね、三段月、三段月というスーパー必殺技をね持っている、最終奥義を持っている、その三段月がもう3回つくように見えるって有名の、そのまんまじゃねえかよ。三段月をしたらもう3回つかれるって言われるぐらいの沖田総司さんがそこで最後もう命をそこで終えたと言われている終焉の地だっていうので、まず一個有名なのと、招き猫発祥の地だと。招き猫がそこから始まった土地として有名なんですよってことを一平ちゃん俺に教えてくれたわけで、俺としてはそんなさ、沖田総司ってだって別に俺新選組そんな好きなわけじゃないしさ、まあまあ猫は好きだけどな、猫は好きだけど、そんな招き猫コレクターでもないし、なんかそんな招き猫を特別入れ込んでるわけでも、なんで一平はその俺にそんなに、あの白井さんぜひ行ってくださいぜひ行ってくださいって言うのかなと思ったら、答えが分かったね。答えがね、もうすっごい簡単だったね。これがね、沖田総司終焉の土地、招き猫発祥の土地、縁結びの寺みたいな縁結び、縁結びという五文字が僕の目に入るわけ。おっと、おなんか一個魔除けみてえな文字があるぞと、一個なんかこう呪文のような文字があるぞと、縁結びという字が確かに僕には見えるわけですよ。うんと、その瞬間なんていうのかな、本来神社と参拝客だったのにね、関係性は俺と今戸神社の関係性は神社と参拝客だったのに、なんか神社と俺魑魅魍魎みたいな存在じゃない。縁結びとして有名なら今戸神社が、あれと、なんかかすかに一平の悪意の匂いがするわけね、その時点で。なんかおかしいことになってないかと。まあまあ違う、縁結びっての後からちょびっとくっつけただけかもしんないよ。もしかしたらメインは招き猫で、で中くらいが沖田総司で、縁結びはちょっと最近の住職さんとかがちょろっとそういうのやっといた方が若い子に人気あるからさ、後付けでいいから入れときゃいいんだよみたいなので入れたもんだと思うじゃん。びっくり、メインね。メインね、並んでる並んでるカップルが鈴鳴らすために行列なんだよカップルが。確かに一平の言ってることは何も間違えてねえんだよ。もうその若い裏若き男女がなんか並んで、ガランガランガランガランって鈴を鳴らすために、それだけのためにこう並んでるわけだよ。でこれ入っていいのかなと、まず結界が張ってあるじゃん、確実にピンク色の結界が、確実俺には見えたよ結界が。これ入っていいのかなって、普通になんか入った瞬間止められんじゃねえかなと思いつつも、まあそこ入ってくわけよ。で確かにもう行列ができてるわけね。うわー、なんかもうどうすればいいんだろうこれとは思うんだけど、絵馬が絵馬が飾ってあるとか、 なんていうの、ああいうのこう結びつけられてる絵馬って、わかります？普通のお寺だったらそこにさ願い事みたいのを書いてさ、なんかあの志望、第一志望の大学に受かりますようにとか、今年は金運がいいようにとか、家族の健康を祈ってますとか、そういうことを書くわけじゃん。じゃなくてそこの絵馬は丸の円盤状の絵馬で、恋の願い事だけを書いてあるわけよ。でそのなぜ縁かっていうと、その角が立たないようにみたいな、縁があります、ふざけんじゃないよふざけろよ、絵馬があるわけで、ちょっと覗くと、もう大体女の子なのよ。で何々さんと結ばれますようにとかさ、何々さんと結婚できますようにって、まあまあ可愛いじゃないですか。だんだんね、あのちょっと探すとね、ヘビーなのが出てくるわけよ。どうにか30までにまあまあの縁談がありますようにとか逆にフルネーム、相手のフルネームを書いてあって、相手のプロフィールも全部書いてあって、この人と永遠に結ばれますようにって、神様もちょっとこう、そんなに個人情報書かれてもいろいろ神様的にも問題あるんだみたいなやつとかあったりとか、絵馬の量が、絵馬がねもう半端ないのよ。その量もなんかもう何百っていう絵馬が飾ってあるけ、そのなんていうの、恋愛のもう結ばれたい結ばれたい結ばれたいっていう女性の怨念のような絵馬があるわけで、怖いなぁと思いながらも入っていくわけですよ。でまあさ、そのなんていうの、もう鈴を鳴らす、あれはなんていうのかね、あのお賽銭を入れて鈴をガランガランって鳴らしてさ、こうパンパンってこう手を叩いて、まあお祈りするのもさ、まあ基本はカップルなわけだよ。もうひたすらカップルが並んでるわけで、なんかその本堂にそのね、あのお賽銭とガランガランって鳴らすやつがあるんだけど、そこの横には招き猫が、なんか大きい招き猫が2体飾られてあるんだよ。それ一応招き猫発祥の土地ですからみたいな、なんかカップル招き猫みたいなのがあるわけよ。だからもうそのカップル的にはほら、この後ニャンニャンするわけだから、かけてるんでしょ多分。最低だ俺もうなんかで、なんかもう並んでる最中から、俺の前ずっとカップル、俺の後ろもずっとカップルなのね。で俺の前のカップルとかも、なんかもうそのお願い事の打ち合わせしてんだよもうなんか、来年こそは一緒に海外旅行できるようにって言おうねみたいなやつとか、後ろのやつは一緒に住もうっていうお願いしようねみたいな。お前らそれをさ、打ち合わせしたらもうダメだろ、その打ち合わせ禁止だろうがお前ら。やってからぴったりやったら私たち息合ってるねってことでしろ、女の保険かけてんだよみたいな。もう前後にカップルで挟まれてイチャイチャイチャイチャみんなしてるわけですよ。でもちろん僕はこう一人なわけですよ。だって僕なんて縁結びなんて全く関係ないからね。もうあの八百万の神が諦めたという、あのオリンポス十二神ですら諦めたという、ギリシャに行ってももうオリンポス十二神でも白井さんの縁結びはね、こっちも頑張ってるんだけどね、何回か会議も開いてるんだよ。いや一応ね、我々神々サイドとしてもね、まあ、全人類平等にそういう幸せな話は持っていかなきゃいけないからね。ただちょっとね、こちらとしても何回かチャンスを与えてるじゃないですか。でことごとく白井さんスルーしてるじゃないですか。もう回数残ってないんですよね。今更その今戸神社に来られても、こちらとしては許可が下りないっていうオリンポス十二神が、あのキューピッドの矢もね、あの百発百中のキューピッドの矢ですよ。天国のオリンピックで毎回アーチェリーで金メダル取るやつがキューピッドになれるわけですよ。であいつに狙われたら百発百中で恋は叶うっていう、あのキューピッドですら白井さんにね、あのハートの形の矢を投げたら、なんだろうね、重力場が発生してんのかな、矢がギュインと曲がると、矢が90度に曲がると、キューピッドもお手上げだと。でキューピッドもさ、もうプライドがありますから、あ、俺の弓矢で当たんねえんだったらもうスナイパーライフルで撃ってやるよと、なんとかしてあいつに幸せ届けてやるから、もう恋のスナイパーライフルでパーンって撃っても、あれはなんだかね、重力場が発生してんのかね、撃った瞬間弾がクシャって潰れてコロンって下に落ちるとっていうぐらい神々が諦めてる縁結びのお寺に俺がなぜ行くかって話じゃん。でまあいいよ、まあでも一平的なね、白井さんのラジオでそういう風にすれば面白くなると思ったからでしょ。まあ僕も並んでさ、自分の番が来るまで待ってんのよ。もう前後イチャイチャしてんのに、なんかそのもう空気がピンク色なのに、もうどことなくその桃くせえのに、桃と栗の花くせえのに、もう並んでるわけだよ。ほんでみんなこう最低だな、最低だよ。で目の前のカップルたちがさ、そのお賽銭入れてガシャンガシャンガシャンやってさ、ちょっとこうはにかみ合いながらお祈りをしてるわけで、もう何人も何人も終わってさ、ついに俺の番が来るんだけどさ、絵的にすごくねえか。だってさ、前のカップルが結構いたんだよ、7、8組いたんだよ。7、8組がみんなそのおそらく恋のおまじないをしてるわけじゃん、恋のお祈りして、急に男一人で来てさ 一人でお金を入れて一人でガシャンガシャン鳴らして一人でお祈りしてんだよ。あ、この人本気だってみんな思うじゃん。なんかカップル、他のカップル的にはなんかすいません、なんかそうちょっとお寺デートもありかなみたいなテンションで来ちゃってすいません、マジの方がいらっしゃると思わなかったんでみたいな空気になってるわけだよ。もう気まずい空気な、でも俺はやらないわけにはいかないじゃん。だから一人でガッシャンガッシャン鳴らして一人で、まあありますようにつったら、今戸神社の神様が、うーん、まあお祈り今ねお賽銭もしてくださいましたから一応これまあ上層部にあげときますけど多分通りませんよって今戸神社の神様に言われ、で後ろのカップルとかもみんなやってるわけよね。おみくじとかもみんなキャッキャッキャッキャッキャッキャッ引きながらやるんだけど、ベンチにハートのソファーとか敷いたんだよ。ベンチに、ベンチがあるわけ、お寺で休めるように。そこの下の座布団がハートの形なの。そこまで魂売っていいの？正直俺が言いたいのは、え、ハートってそれ日本古来からあるやつだっけ？いいんだよもうね、いいんだよ、俺だってもう年だからそんなさ、とにかく言わねえ、別にその縁結びのことでキャーキャーキャーキャーピーピーピーピー別に言わない、いいんだいいんだよ、そのまあ仲良くやってくれと思うんだけどよ。でいいよ、そのまあ日本人だってそりゃな、なあお付き合いしたいだろみんなねえ、なあ、まあ昔くらいからあったでしょ、そんなやぎねえ、ドギマギドギマギしてたでしょ。あのさ、いいんだけど、ハートのクッション敷いちゃったらそれも神社でも何でもなくねえかと。それただのイベント空間だよね。ただのアトラクションじゃね？で、その招き猫もさ、恋を招く的な存在にしちゃったらさ、もう最初のその、なんていうの、基本設定みたいのドン無視にしちゃよくないんじゃないのって言ったら、これが意外とびっくり、基本設定が、ちゃんと、イザナギとイザナミの神様を祀ってるから、なんていうの、あの縁結びの寺なんだって。だからうちはバックがしっかりしてるみたいな、日本古来の最古来の神様がついてんだから、あのもう別に後付けの縁結びじゃねえんだ的な空気で今戸神社も来るんだけど、でもそのハートのクッションはどうなんだよみたいな、その後付けで、まあ一平すげえなって、よく俺にそんなことやらせるなって。俺そのハートのクッションのベンチでさ、一個気になったのがさ、全部二つ掛けなの、全部二人しか座れないベンチにしてあるわけ。もう分かりやすく、そのカップルで座りますようにみたいな、もうよく分かんない住職の粋な計らい、あの全部カップル用にしてあるんだけど、一個だけ三人座れるベンチがあって、それもハートなのよ。これだからどういう、これだからまあそういう攻防戦の場合もあるでしょうっていうことなのかね。女の子同士で、女の子三人で座れ的な。そこを俺男一人で座ったからね。ちなみに真ん中を堂々と、明らかに座りたがってるカップルがいる中、真ん中に堂々と座って、そういうことでしょうと。だって奇数っておかしいじゃん、一個だけ、一箇所だと。でもその縁結びの神様のいない今戸神社、それ以上行っても気まずくなるだけだからさ。だって明らかにヤクザの方が一人いて、なんつうんだろう、ちょっとこじゃれたタトゥーじゃなくて、手首の方までがっちり入れ墨の方がいらっしゃって、でその彼女さんも明らかに夜の世界の方、もうそのなんつーの、俺の中ではだよ、なんか今度よ、組を破門することになったから、破門されることになったから、俺と一緒にすすきのまで逃げてくれみてえな空気のあるカップルなんだよ。二、はい、人で東京から逃げ出すような、この上野の新幹線乗ってどっか遠くまで行くようなカップルがおみくじ引いて、いやーやばいやばい、大吉大吉みたいなこと言ってんだよ。なんだよその神社と思うじゃん。で起きた掃除はどうしたんだよ。起きた掃除終焉の地って最初書いてあんのに、グッズにも一個もねえんだよ、その三段好き同行みてえなやつが。その起きた掃除は全然メインじゃないのね。ないんだ。うん。で、招き猫も若干その恋愛に使われちゃってる感だね。メインが縁結びなのね。で、そこ後にして結局帰ってさ。で、一平がもう一箇所行ってたさ、スカイツリーの建設途中の途中がかっこいい、面白いですよって言ってそこまで歩いて行ったけど、これが全然面白くないっていう、出来上がってもないタワー見ても別にさ、大きいなぐらいにしか思わなくて、それで帰ったっていう、そんな話をなぜ先週コンパクトに収めてしないんだって話なんですけど、今週はこの後にいっぱい喋ることあるからね、やっていきましょう。さあ、笠原さん、音楽の方準備よろしいでしょうか。それでは今週はメインの話がまだ始まってないからね、参りましょう。タイムマシーン部、 今週も始まりましたタイムマシン部、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座っているのは AD 笠原くんでございます。いやー、歯がまた悪さをしてきてまあ痛いのなんのなんでございますけどね。いやー、もうその F1 ドライバーの小林カムイ選手と対談をしてきたわけでございますよ。まあね、まあどういう内容だったかはね、ぜひポッドキャストの方で聞いていただけるととても嬉しいかなと。まあ、白井が、小鹿どころか、あいつ、いつ頃からバイブレーション搭載になったのみたいな、白井常にマナーモードみたいな状況の中、まあ頑張ってまいりましたよ。すごかったのがあれだよね、なんといっても打ち合わせの段階で、カムイ選手がまだタイムマシン部一度も聞いたことがないっていうからね、まあお忙しい方ですから、なかなか聞く機会なんてないでしょうからね、ぜひぜひ、じゃあ、今聞いてみますみたいな話になって、小林カムイ選手の横に俺が座ってて、その横に今回その、この企画を実現させてくれたグランプリ特集という雑誌の田口さんという方がいらっしゃって、田口さんが自分の iPhone からタイムマシン部を流すのはいいんだけど、その間の沈黙ね、みんなのね、もうあれが耐えられなかったね。俺はね、あれがあの日で一番辛かったね。田口さんがこう、彼はこういう放送をしてるんですよって、で流れ出したのがなんか俺の中学校時代はプレイステーションしかなかったみたいな話で、それをカムイ選手がまじまじと真顔でっていう顔で、これは何だろうっていう顔でずっと、これを喋ってるのは誰なんですかとか、普通にこれを喋ってるのがこの目の前に座ってる白井くんっていう子なんですって言ったら、俺がそうなんですみたいな空気、あれがね、あの日だけど俺一番ねドキドキしてたっていう。まあ本当にね、どういう内容だったかはね、まあね、もうここであんま喋ってもあれなんでね、ぜひぜひ先週のポッドキャストを聞いていただきたいなと思ってるんですが、一個お願いがありましてね、感想の方をどんどん送ってほしいという、小林カムイ選手に直接渡すということなので、はい、メールをそのまんまカムイ選手の方に送るということになりましたので、ぜひぜひね、どうだったか、聞いてみて感想を送ってほしいということなんで、ぜひぜひご協力の方お願いします。メールアドレスを先に言ってきましょう。 time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp スペルは time-bu@hotmail.co.jp です。まあ、どんな感想でもいいですよ。こういう内容が面白かったとか、こういう話が聞けてよかったとか、F1 にこういう風に興味を持ちましたとか、いろいろ書いていただければ、小林カムイ選手にね、本当になかなかないだろうからね、そういう風な、送る機会ってのはないですから、どんどん送ってみてください。というわけで、今週も最後まで聞いてください。で、まあ、今週というか先週何があったかって話を、ようやくお前その話をすんのか、30分ぐらい喋ってと。まあまあまあまあ、8月の21、22、合ってるよね。8月の21、22、まあかねてからずっとこの番組でも宣伝してきましたタイムマシン部のバーベキューをついにやってきたわけでございますね。まあね、今日はね、まあ僕がそのどんな風にバーベキューを楽しんできたかっていう話をしてもいいんだけど、今回そのなんていうのかな、裏側を全部やってくれた、運営を全部やってくれたのが、リスナーの中から高橋さんという方とサナ X さんという方が本当に実行委員としてね、もう全部こう、企画立ち上げから準備から、もう当日のね、流れやら片付けやら全部やっていただいたという、もう本当ありがたい話でございまして、で常にこう、なんていうの、常日頃は目の前でゲラゲラゲラゲラ笑い袋を鳴らしているだけの、ミキサーっぽい仕事をしているだけの AT 笠原くんも、実は今回はね、とってもね、働いたので、笠原くんからして、こうどういう風にこのバーベキューが楽しかったかというか、どう反省してるのか、笠原くんの中ではっていうのも聞いてみたいと思うんでね、今日珍しく笠原くんにもマイクオンにしてあります。
はい、よろしくお願いします。
そうなんです。まあもうすごかったね、はい、8月21、22でバーベキューやったわけですよ。
はい、
そもそもね、なんでこの企画ができたか、
できたか、
うん、
ね、
その話を聞かれるんですよ、ね、白井さんがバーベキューとね、前白井さんがみんなを集めてレゴブロックで遊ぼうの回だったらしっくりくるけど、
それなら、
もしくは白井さんがみんなを集めておのおの個室に入って寝ようの回とかね、
お昼寝の回ね、
そうそう、それならわかるけど、バーベキューって、あの人の白井亮のどこの字を取ってもバーベキューはならないじゃないですかって言われたわけですよ。なんでなんだって話なんですけど、この話はですね、実はですね、 うん、今からだから3ヶ月ぐらい前になるのか、ね、もうなかれこれ3ヶ月ぐらい前にですね、目の前に座ってるこの AD 笠原くんがね、はい、まあ見事に失恋をいたしまして、ね、まあ7年ぶりにできた彼女が2ヶ月半でなんか違うという理由で、はい、極めて真っ当な理由でございますよ。
極めて真っ当な
理由、なんか違うって人だと思ったら違った、
はい、違った、ね、
だって夜な夜な触手が背中から飛び出てくるんだもん、ね、これは人じゃないなと、
よく見たらチャックがあったと、
よく見たらチャックがあった時々液体感になるし、ね、これは人じゃないなということで、まあ振られたわけじゃないですか、
はい、
で笠原くんね、まああんま放送の方ではね、笠原くん元気だ元気だ言ってたんですけど、はい、実際くっちゃくちゃだったんですよ雑巾みたいな野郎だったんですよ、ね、もうあの牛乳を拭いた後の雑巾を2週間ぐらい放置したみたいな人間だったんですよ、しばらくは。
臭いってこと？
もうくちゃくちゃだったんですよ、はい、で笠原くんが あの当時放送の帰り道でバーベキューがやりたいと急に言い出したわけね。急にバーベキューがやりたい、俺はどうしたんだと、そんな急にバーベキューがやりたいって言ったってさ、どうしたのって言ったら、そうそうそう、何かやってないと心が折れそうだとまあ今回ね、バーベキューもうほんと60、まあキャンセル出て65人とか、ね、64、4、5人の方が、まあ最終人数がまだちょっと分かってないんだけど、まあ65人か、はい、が参加してくださったんだけど、まあみんな今ね、がっくり来てると思いますよ。まあなんかね、まるで俺とかサル君がね、日頃、ね、聞いてくださってるリスナーの皆さんとお会いして、ね、そういうひと夏のイベントをやりたいっていう気持ちからと思ったら時間ですよ。実は AD かサル君が何かやらないと俺の心が割れるっていう。
パーンっていく、ね、
パーンっていくっていう理由からこの企画は始まったんだよ。それならなんか大きいイベントをやれば笠原くんの心が割れずに済むっていう、笠原くんの精神状態を維持するために今回このバーベキューっていう企画をやろうってことになって、
その話をユーストで話し始めたんだよ、
ね、そう、ユーストリームで喋ってたんだよね。
そうそうそう、
したらサナエックさんという方と高橋さんという方がそれだったら手伝いますよと言ってくださいまして、この二人が言ってくださんなかったらね、確実にね、笠原くんの心はくっちゃくちゃだったんですよ。
そうそうそう、
ね、つまりだから今現在笠原くんはここにいなかったわけですよ。
いなかったね、
廃人のようになってたわけじゃないですか
別の意味で ね
ちょっと心が漏れてたわけじゃないですか。そうそうそう、鼻からちょっと心の成分がたらーっと出るぐらいくちゃくちゃだったわけじゃないですか、ね、でまあそういう理由でこのバーベキューっていうのは企画が始まったわけです。
始まったわけです。
ね、どうだったの実際もう準備の段階で。いやいや、まあ僕はね、こう言っちゃあれなんですけど、本当、はい、丸投げだったじゃないですか。
そうですね。
今回に関しては本当に申し訳ないけど、もう僕は全然その準備の方になかなか参加というか協力ができなくて、
まあ
高橋さんとサナエックさんと笠原くんにお任せだったんですけど、笠原くん人生で初めてでしょ、そんな。
初めてでしたね、漢字やるのが。
ね。幹事っていうそんなものをいただけたのが初めてでしょ。笠原くんっつったら飲み会っつったら最初面白かったのになんか帰りらへんうざくなる人だったのに、それが幹事だったわけでしょ。
そうだから準備段階から始める、うん、参加するっていうのが全くなかったから、うんうんうん、何から始めていいのかさっぱり分かんない。
そういうレベルだもんね。
そういうレベル、
ね、まあそれでもよう働いたよね君ね。まあいろんなことやってね、なんか一番さ大変だったのは何なの？
メールの処理、俺に関しては
笠原くんは全部メールのやり取りをやってくれたわけなんだもんね。
そうそうそう、結局60人とか70人とかぐらいで来るじゃん。その確認からまず大変なのね。登録もタイムマシン部の方でやってるから、
うんうん、
メールアドレスを登録することもちょっとやめとこうって思
って。なるほどね。
だからメールアドレスで調べる、
はいはいはい、
って感じになってるし、
はいはいはいはい、なるほどね。
それの返信も一個一個やっていかなきゃいけないから、一括で送信ができないから、
うん、あ、なるほどね。そうそう、だ一個一個カダル君がチェックして一個一個返してくれるっていうことをやってたわけだよね。そうそう、
だから個人個人でメールの内容が変わってたりもするっていう、
うんうん、
状態になっちゃって、
まあ、そんなだからもうかれこれ準備段階から2ヶ月間ぐらいカダル君はもうカダル君の高橋さんとサナエックさんはコツコツ準備してくれてたわけじゃないですか。
そ
う
そうそう、一番最初も、うん、そのユーストをやって、うん、でツイートで手伝ってくれるってお話をもらって、でその直後にすぐに DM 投げて、でじゃあいついつまず会って打ち合わせしましょうって。ちょうど白井くんが高橋さんとサナエックスさんとお会いした直後
だった、秋葉原で会った時だね。そ
うそうそう、あの後だったから向こうもお会いするのが来やすいっていう感じだったのね。だったからじゃあぜひぜひ秋葉原のあたりで、
あ、もうそこで会ってやってたんだ。
そうそうそう、
もうその後だから何回も何回も会をやってったわけ。
その後はもうスカイプで集まって、
2ヶ月間ぐらいもううわーわーずーっと頑張ってくれてたわけじゃん、はい、でもういよいよ当日ギリギリまでもうずーっと準備してくれてたわけじゃん。で僕が 前日に寝れなくなる。これみんな寝れなくなったでしょ。
ね。
もう笠原くんとかもみんな寝れない。俺も前日になって、そうそうそう、俺全然準備とか大して全然してないのに前日全然寝れなくてさ、あの遠足前の気分ともちょっと違う、このドキドキドキドキして目つぶっても全然寝れなくて、うん、でまあ寝れない時はもうね、もう目つぶるしかないから、そうそうそう、目つぶってもさ、うんともすんともいかないから、まあうちはあのほらあれがいますから、執事の G がいますから、執事の G にね、 G ちょっと寝れないのと、何か物語を読んで、 G が人間資格を読んでくれてね、より自分の人生についていろいろ考えて寝れなくなる。太宰はよして、太宰はさ、坂口安吾を読んでくれてね、 G が朝までね、俺もなんだかんだで当日だから3時間ぐらいしか寝れなくて、で俺も若干寝坊をし、あの8月の21日だから土曜日ですよ、はい、土曜日の朝のさ、まあ、僕8時ぐらいに起きてさ、うん、あの奥多摩に向かったんだけど、うん、すごいのがさ、あの今回ねバーベキューの中で、まあ、いろんなイベントがあったのよ。そのただ肉を焼くだけじゃなくて、あのこういうことをやってる、こういうことをやりましょうっていろいろあって、その中で一個、僕は今バンドをやってますから、そのバンドのライブをやろうっていう話になってた。ネコロマンっていうバンドをやってるから、そのライ野外ライブをバーベキュー会場でやったら、これ相当ウケるんじゃないかっていう話になってね、いいんじゃないかって話になって、あのじゃあ、 あのもうやりましょうってことになって、機材を持ってったわけで、アンプとかギターとかいろんなものをさ、あの当日用意して持ってったんだけど、完全にバーベキューじゃなくてスタジオに行く荷物なのね。まあまあでもあれだよね、だってバンドマンがよく集まる街って言ったら下北沢と高円寺と奥多摩だからね。完全に
奥多摩、
あ奥多摩夢、奥多摩夢、奥多摩って言ったら毎年ロックフェスティバルがあるじゃん。
どこで
奥多摩ロックフェスティバルあるじゃん。でさ、当日になってさ、こう荷物をさ持っていくのはいいんだけど、ちょっと遅れて行っちゃったわけね。結局とか寝坊して準備とかも遅れて、なんだかんだで俺がだから相当遅れたら30分ぐらい遅れちゃったじゃん。で時間通りに行ったら多分電車内でなんていう の、 あの当日参加されるリスナーの方と一緒になったりとかあるけど、もう遅れて参加する方なんてほとんどいないから、なんかずっと一人ぼっちな感じなのね。そうするとなんか変な気分になってくる。これから楽しいイベントが待ってるのに、もう完全に一人でバンドの格好して奥多摩に向かってるわけじゃん。でだんだん不安になってくるわけよ。で奥多摩に行くまでに青梅駅っていう駅、大きい駅がある。青梅駅っていう駅について、まあちょっと説明が長くなっちゃうんだけど、新宿から中央線にずっと乗って青梅駅っていうのについて、そこから奥多摩線っていうのに乗って奥多摩まで行くんだけど、青梅駅ついてちょっと寂しいからツイッターを開いたのよ。ツイッターでこれどうなってんのかなって言ったら、一人今青梅駅にいましたよねっていうツイートがあったわけね。でそうなるとさ、今見られてるんだっていう気分になってくるわけよ。人見知り全開になってくるわけよ。そうすると余計ドキドキしてくる感じね。これもう下手な動きができねえみたいな感じになる。でその奥多摩線乗って、その間もあ、これじゃあもう誰かわからないけどこの中にリスナーがいるんだみたいな状況になってくるわけで、奥多摩ついてドキドキしてたら後ろから声をかけられて、あのすいません、白井さんですよね、なんでわかったんですか、いや多分その格好をしてるのは白井さんだけだと思うんでみたいな、完全スタジオ行く格好だから。で奥多摩駅に着いてさ、あの俺とそのちょっと遅れてきたリスナーの方と、あの他にも参加する方何人かと一緒になって向かって、で現地に着いて、あのもう見たら最初何人ぐらい入ってた、あれ最初でもう
あれもう30人ぐらいいらっしゃった、
もう最初で30人ぐらいいたわけじゃん。いたいたいた。で俺さ、普段は笠原くんと俺1対1で喋ってる状況じゃん、うん、で1対30なんて全然慣れてないわけじゃん。だけどせっかく参加してくれたからには、うん、みんなにやっぱり挨拶したいじゃない、ね、一人一人にちゃんと挨拶したいじゃん、はいはい、だからちゃんと一人一人に、うん、今日は来てくださいましてありがとうございました、あの遠いところわざわざありがとうございました、まあね、今日はぜひゆっくり楽しんで、せっかく参加してくださったんでゆっくり楽しんでくださいって一人一人挨拶行くんだけど、はいはい、完全に結婚式の挨拶見たくなってるのね。なんか一人一人に白井さん誰かと結婚するんですかみたいな感じで、すいません今日はよろしくお願いしますみたいな感じで挨拶して、でそれがだいたい昼の12時半ぐらいか、12時半から1時半ぐらいまで俺の結婚式みたいな挨拶がずっと一人一人に挨拶して、でなかなか肉がね到着しなかった、なんか車が故障しちゃって肉が焼けないという状況だったんだけど、それもなんかね、車を新しいのを出したりなんなりかんなりで結局始まったのが3時ぐらいで、でまあうちのリスナーって言ったらみんな人見知りだからさ、最初はまあどぎまぎな関係だったんだけど、まあ肉焼いたら焼いたり結構みんな普通に盛り上がってきて、普通に楽しんで、うん、 やってたんだけど、あの当時笠原くんはもうずっと受付やってたんだよね。
受付ずっと いました。
どうだったのその笠原くんサイトから見てさ、俺から見たらもう本当にどうしようこの状況って感じだったんだけど、
いやもう完全に、うん、ちょうど人生の先輩さんの車が故障しちゃって、う
ん
う
ん、人生の先輩さんちゃん説明しないと分かんないからみんな、
リスナーで、うん、当日千葉からわざわざ車を持ってきてくれて、うんうんうん、でいろんな荷物の手伝いをしてくれるっておっしゃってくれた人生の先輩っていうリスナーさんがいたんだけど、うんうん、ただその人がちょうど王子あたりに止まった時に、うんうんうん、ギアかクラッチかなんかその辺の故障で完全に止まっちゃったのね、うんうん、
あれでしょあれでしょ、車が壊れたってもあれギシャでしょ、
ギシャじゃねえよなんだそれ
牛の車でしょ
牛の車だったらどうにかなりそうだよ、
ね、牛の車にバーベキューの肉積んだから牛が気づいたんでしょあこれ道類を今運んでる俺って
俺の肉っていう感じ、
ね、俺も行ったら俺も消されると思って止まったんでしょねえ、そうだから結局運んでくださる先輩さんの車が故障してそれで遅れちゃって、
そうそうそう、
あのあわわあわわ
どうにかしようということで、うん、やっぱりこういう時に田口さんが本当にお手伝いで、
それも説明しないとわからないでしょ、
そうそうそう、あのさっき言った小林亀井さんとの付き合、うん、引き合わせをしてくれた小田口さんが、うん、わざわざルノーから車を貸してくれて、
うん、そうなんです、今回これをちゃんとそう説明しておかなきゃいけない、今回はそのあのレッドブルジャパンさんとルノージャポンさんというもう一大企業が協力してくださって、まあ、これは田口さんのおかげなんですよ、田口さんの間を通して今回車を出してくれて、それで結局そのね車のやり取りとかもね、そ う, そ う, そ う, うまくいってね、ってでなんか肉とか無事に焼き始めて、でそっからもう早かったよね、普通に肉をもうどんどんどんどん焼いて食べて、気づいたらもう日が暮れてみたいな話でトントントントン進んで、うちのバンドのライブがあったりとか、花火のあのひたすら消火するだけの花火ね花火の量が多すぎて最初はみんな綺麗とか言ってたんだけど、後からもうとにかく点火しろ点火みたいな花火の火を途切れちゃいけないみたいな空気になってで花火とかもどんどんどんどんやってね、で俺が一番好きだったのが怖い話をしようっていう大会みたいになったわけ、ね、怪談大会みたいのがあってさ、うん、でまあお決まりじゃないですか、そういうお泊まりのなんかそういうところだったら、はい、まあ怪談話をするっていうのはまあ定番でございますよ、うん、でなんか司令さんないんですか怪談話って言われて、まあ僕普段ね怪談話としょっちゅう聞いてますから、 iPod に稲川淳二が入ってる男ですから、うん、まあいろいろネタだったらある、はい、ありますよってことで、稲川淳二さんの僕大好きな話を一個したわけ、うんでするのはいいんだけど、もうなんか空気的にさちょっと緩くなってるわけよ、うんうん、俺がちょっとなんか言ったことにみんな突っ込んだりとかさ、はいはい、俺が喋ったのがゆきさんっていうね、ゆきちゃんっていう怖い話で、ゆきちゃんって呼ぶ声が最初は家の遠くから聞こえてきたのがだんだんだんだん近づいて、最後は家の庭まで近づいてきて、最後は家の中で聞こえるっていう話なのに、だから一番最初はさそのゆきちゃんって呼ぶ声はものすごく小さくやるわけよ、うん、遠くの方でゆきちゃんって声が聞こえるんです、え、しりさんもごめんなさい今聞こえなかったんですけど、もう一回ってあのね違うのみんなごめん、今のね聞こえなくていいとこなの、今の聞こえなくていいとこなのって、もう続けていいかなみたいな空気で、しかも途中で他の参加者から電話とかかかってきてぐったぐだになってみんなのツッコミに耐えながら怖い話をするっていうあの回があって、でその中で一個今回で一番最高だったのが、うん、まあリスナーの皆さんもいろいろ怖い話をしてくれんの、でそのたんびにみんなが突っ込んだりなんだりかんだりでさ、なんとかそれでも怖い話をしようみたいな回だったんだけど、一人リスナーでメガネヒロ君っていうすっごい面白い子がいて、彼が最高に怖い話が僕一個ありますと、もうめちゃくちゃ怖い話が一個ありますって話をしてくれて、じゃあしてくれと、この話はもう僕の家で代々伝わってる話というか、まあ代々僕の家では金縛りが起きたらお金持ちになるという言い伝えがあるんですその時点でみんな的にはあれいい話じゃねえか金縛りになったらお金持ちになるっていう話なんですよ。ですね、僕がある日仰向けで寝てたらっていう仕草がうつ伏せなの仰向けで寝てたらっていうジェスチャーがうつ伏せなの、その時点でもう俺は突っ込みたくてしょうがないそれうつ伏せじゃないの、仰向けで寝てたんですね、で気づいたら横で寝てるんですよ。じゃあ最初のその仰向けとかいらなくない？気づいたら横向きで寝ていて、後ろから三蔵法師様みたいな音がするんですよ。三蔵法師様みたいな音っていうのはどういう音 それがシャリンシャリンシャリンと音がずっとするんですよ。もうその時点でみんなの中でハテナでいっぱいなわけよ。それは三蔵法師様みたいな音って時点でみんなの中でハテナがいっぱいだし、尺上でいいんじゃねえのってか僧侶の音でいいんじゃねえの、三蔵法師様みたいな音がシャリンシャリンシャリンってするんですよ。でどんどんそれが近づいてきて、で金縛り解けないじゃないですか。だから僕大声で動けって言ったら動いたんですよ。動くんかい、動くんかい、そこで動くんかい、動いたんですよ。で次の日お母さんに金縛りあったって話をしたんです。以上です。どこが怖いのお前その話の中で。彼のその怖い話のそうどこをどう取ったらそこまで怖い話を怖くできなくできるんだっていう、そんな話とかもしてね、夜通しそんな感じで盛り上がってね、気づいたらだって誰も寝てなかったもんね。朝までそんな感じで飲んだり食ったり喋ったりで、で結局朝のもう5時ぐらいまでね、騒いで、でちょっと早めに片付けなんかもして、さあみんなでじゃあ帰ろうって話になったら、その最初に車で運んでくれた人生の先輩さんという方が、なんと車の鍵をなくすっていう、こう一大イベントをやってくださいまして、誰もこう荷物を持って帰ることができなくなるわけよ。でさ、これもさ俺迷ったんだよ。その人生の先輩さんが車の鍵をなくすって話をしていいのかどうか分かんないしたら、人生の先輩さんがなんとかネタにはしてくださいって泣きそうな顔でするわけよ。だからこれはもう完全に僕が財布をなくさなかったからだよね。どこ行っても財布をなくす、俺が財布をなくさないからそういうことになったわけよ。で結局最後もさ、その車がなかなか出せないっていう話になって、それでもまあみんな残っちゃ悪いからっつって、参加者の人は先に電車で帰ってもらって、で結局その車も今回参加できなかった方で一人ね、なおさんというリスナーの方がわざわざ東京からスペアキーを奥多摩まで持ってきてくれて、でそれで帰れるっていう、まあ最後までトラブル続きで、俺は帰りの電車で完全にゾンビ状態で、もうね、なんつうかね、面白すぎたんだけど難しいよね、その空気を伝えるのがとっても。でだけどまあ結果的には結構大成功で、間いろんなことがあっても相当楽しかったわけよ。で笠原くんと言ったのがもう毎年やっていこうと、だからもう、ね、来年1日伸ばして3日にして、その来年もう1日伸ばして4日にして、最終的にはなんか2ヶ月間ぐらい無人島で暮らすってイベントまで大きくしていこうって。でも本当バーベキューはね相当盛り上がったしね、まあ裏側は大変だったんですけどね、まあ参加できなかった方もね、まあ行きたかったってたくさん言ってくださった方がいるし、まあ未成年の子がね今回参加できなかったからね、そういう子もぜひぜひ参加で、まあ今だから13歳の子とかがね20歳になるまで続けりゃいいんだよ。毎年恒例にすりゃいいんだよっていうことでね、来年もやっていこうと思いますんでね。あ、ちょっともう時間がやばいんですが、ちょっとコーナーもねちょっとやっていきたいと思いますんでね、まあ本当でも今回レッドブルジャパンさんとそのルノージャポンさんがね無償でね車と差し入れのレッドブル200本をくださったって、これ完全に田口さんのおかげなんですけどね、それはちゃんとねお礼を言っとこうと思いましてね。そして本当にいろんな方が手伝ってくださいまして、高橋さんと早苗さん他にもいろんな方がね今回ご協力してくださったこと本当にありがとうございます。ねどうだろうね、だから忘年会とかもねやれたらどんどんやってきたよね。 ね本当にね、これからどんどんどんどんそういうなんていうのイベントみたいにやっていこうってことになってますんでね、ぜひぜひ今回参加できなかった方も参加してみてください、ということで、ちょっとエロ短歌だけでも何個かやろうかね。エロ短歌来てるっていきましょう。もうねごめんね、みんな声があんま出なくて、ね、ほとんど口が開かないのよ今、本当に申し訳ない、もうトラブル続きで、ちゃんとうまくなんか歯茎を抜いておきます、歯茎ごとえぐっておきます。ちょっと明日歯医者行くんでね、聞きづらい声で申し訳ないんですが、エロ短歌参りましょう。ラジオネームパピコ、やっぱりねあなたが一番いいみたい、ぴったりはまる鍵穴に鍵。もうまあやっちゃってる話ですけど、そんなにシビアじゃねえだろっていう。これもいこう。ラジオネーム右手の恋人、ピンクです、赤もいいよね白も好き、勝負は黒でたまに水色。次行きましょう。ラジオネームララ、夏浴衣、手を入れてくる宮津口、うごめく胸元うちわで隠し。これすごいのがさ、解説がちゃんとついてきて、女性の着物や浴衣にだけ脇のあたりに宮 宮津口と呼ばれる穴があるんですよ、後ろから抱きしめて宮津口から手を入れて胸をいたずらするのは古典的な男性のエロ願望なんだそうです、うちわで胸元を隠し打ち上げ花火の音で吐息を隠し人混みで浴衣の中の足をもじもじとすり合わせるそんな夏もありました。だってこれめちゃくちゃエロいよね。まあ着崩れするんでやめてほしいっては書いてあるけど、こうそんなことできんだね、浴衣でそんなエロいプレイ、まあちょっとエロ単価今週はちょっと少なかったんですが、エロい単価どんどんどんどん送ってみてください。どうしよっかな、どれ行こうかな、あと人ミシュラン行こうかな。人ミシュランが一通だけ行きましょうかね。人ミシュラン、このコーナーは皆さんの人見知りの技を教えてもらうコーナーでございます。ラジオネームひでしぐ、技の名前リピートリピート、この技は初対面の人と喋っていて間違えて舌打ちをしてしまった時に発動する技である。瞬時に体内時計に耳を傾け、少し経ったらまた舌打ちをして、相手に自分が舌打ちを定期的にする人だと思わせ、わざとやったのではないことを伝える人見知り上級者の技である。あ、なるほど。なんか会話の流れで間違えてとか言っちゃったのをこれごまかすために定期的にって言う人だと思わせる。注意、舌打ちをしようとして唾を吐かないように気をつける。当たり前だよ。相手が年上の場合は成功率がゼロに等しい。相手が睨んできたらもう失敗だと思った方がいい。回数は5回から7回がおすすめだ。もう人見知りの技でもなくなってきてるけどね。ごめん、人見知らんがね、もうちょっとだけ続けようかなと思ってますんでね、まだまだ送ってきてください。さあ、そんなわけでちょっと今週はもうなかなかグデグダな感じになっちゃったんですが、そう伝えとかなきゃいけないのが、今回バーベキューで参加した方で、参加してくださった、まあ60何人かの方で、写真が欲しいという方が、おそらくたくさんいらっしゃると思いますが、それをね、一度こちらでまとめて皆様に、お送りしようという話になっております。ちょっと話が前後しちゃってごめんなさいね。メールアドレスが普段いつもと違います。 e-time-bu@hotmail.co.jp e-time-bu@hotmail.co.jp いつものメールアドレスの前にいいとハイフンをつけて、皆様が撮った写真で、まあ、みんなが見てもいいだろうという写真、個人的な写真とか変な写真じゃなくて、割とこうみんなが写ってたり会場の風景が写ってる写真を、そのアドレス先に送ってください。 e-time-bu@hotmail.co.jp に送ってください。でそれをこちらでまとめて、希望者に、送り返すという形にしますんで、欲しい方、その写真や当日の写真や動画が欲しいという方がいらっしゃいましたら、必ず自分の本名をメールの中に書いて、タイムマシン部まで送ってください。必ず本名を書いてください。そしてこの写真と動画はバーベキューに参加したのみです。参加した人のみです。参加してない方には申し訳ないんですが、一応ね、個人情報やらなんやらの問題で、お渡しすることはできないので、それを判断するためにも必ず本名を書いて、送ってみてください。またまたコーナーね、エロ単価ちょっと今週もちょっとさっくりやっちゃったんですが、エロ単価と人見知らんはまだやっていこうと思っております。お悩み相談も一応来てるんだけど、やれるかなっていう、怖いんですが、まあお悩みもいろいろ応募して募集しております。ちょっとひがみランドはちょっと終わりにしようかな。ひがみランドがもうほとんど来なくなったので、ひがみランドはちょっと終わりにして、エロ短歌と人見知らんと、お悩みを募集しております。すべてのメールはtime-bu@hotmail.co.jp tim-bu@hotmail.co.jp でございます。で、写真欲しい方は、普段のメールの前に e-を必ずつけてくださいというところでございまして、大丈夫かな、なんか告知忘れとかしてないかな。そうだ、あと笠原くんのお芝居が、 AD 笠原くんのお芝居、じゃあ自分で宣伝してください。笠原さん、
宣伝させていただきます。はい、9月の8日から12日水曜日から日曜日、王子小劇場というところで、エビビモプロさん主催でミッドサマーナイツドリームインインターネットという芝居を参加させていただきます。こちらがですね、インターネットで、インターネット世界に迷い込んだ女の子のお話になっておりますんでね、ぜひ皆さん来てくれればという感じになります。ツイッターとか、あとアメブロとか、個人用のアメブロとかミクシーとかでも告知してますんで、ぜひいらっしゃってください。料金が前売り2800円、当日3200円、 中高生は学生証を提示していただければ当日で前売り共通で2000円、シルバーが60歳以上の方2000円となっております。全部全席2000、自由席になっておりますので、ぜひいらっしゃってください。
笠原くんね、自分のお芝居の告知ぐらいもうちょっと練習しといてもらっていいですか。あまりにもたどたどしかったんで。
だって早くって言うから急いちゃったよ。
もう、ね、ちゃんと練習しといてください。まあそういうことでね、あの笠原くんがまたお芝居出るということなんで、ね、興味ある方は、まあ、あのホームページにまたリンク貼っときますからね、ぜひぜひよろしくお願いします。だからな、なんか忘年会とかもな、本当やってきたよね。
忘年会ですね。
忘年会を俺はどうしても、別に年を忘れたいわけじゃないよ、今すぐ。割と覚えておきたい1年だったけど、ね、もう今回が大成功だったしね、まあ、今回来れなかったという方もたくさんいたから ね、
ね、
うん、あとあれだよね、やっぱりちょっと今回思ったのは、ちゃんとユーストリームでね、きちんとね、なんか企画とかで流せばね、まあ、今回来れなかった方とかもね、見れたか、まあ他でね、有志でユーストリーム流してくださってた方いらっしゃったんだけど、ちゃんとタイムマシン部の番組としてもね、なんかやっとけばよかったなとかいろいろ思ったんで、
ね、江田さんの企画なんかもユーストで流してたりしましたし、ね、
うんうんうん、やってたからね、だからそういうのをやっていこうかなと思ってますんでね、ね、もう本当に僕と飾るか楽しかったなっていうのと、とにかく今歯が痛くて歯が痛くて喋りづる喋りづる腫れすぎてね、ちょっと今ね申し訳ないんですが、明日歯医者行ってきますちゃんと、
はい、
というわけでね、これからもタイムマシンもよろしくお願いします、はい、というところでまた来週。